ニッポン放送ポッドキャストステーション。
ニッポン放送楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産。楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産シーズン2パーソナリティの半澤美穂です。そして
楽天証券 IFA 事業部の平田梨沙です。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。リスナーさんからの資産作りにまつわるお悩みを取り上げるこの番組なんですけれども、今回も平田さん早速、はい、お悩みを見ていきましょう。
はい、今回は今日本株が熱いって本当、70歳から短期で運用利益が上がる投資法を教えてください、などいろいろなお悩みが今届いておりますけれども、
はい、日本株についてね、はい、ぐっと4月上がったタイミングあって、日経平均もね過去最高っていうニュースもありましたけれども、ね、はい、実際ねどうなのかっていうところと、はい、あとは70歳からの投資考える方もちろんいらっしゃるでしょうし、じゃあその場合どうしたらいいのかっていうのまた手法も違ってくると思うので、はい、このあたり気になってる方も多いかもしれないですよね。
そうですね、
はい、
まあ、ということで今回はこの方をお迎えしてざっくばらんに資産作りのアドバイス伺ってみたいと思います。IFA 事業者フィナンシャルクリエイト代表取締役の高塚智弘さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、もう平田さんの紹介にありましたけど、ざっくばらんにっていうのは一つポイントですね。
そうですね、
そうですね、はい、まあ、あのざっくばらんのキャラクターだと思いますので思う存分に喋っていきたいかなというふうに思っています。
実は2回目のご登場ということで、ただ今回あの初めてお聞きになるという方もいらっしゃると思うので、はい、ぜひあの高塚さんの普段の活動について教えていただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。弊社はあの、まあ、14年ほど前に金融業界を変えてやろうということで、はい、私が立ち上げた会社になりまして、まあ、今東京都内を中心に活動はしてるんですが、千葉埼玉とですね、あと神奈川エリアにも、まあ、結構今支店の方がございまして、はい、まあ、皆さんに普段からこう金融の教育を中心としたですね、ファイナンシャルプランニングからまたリスクマネジメント、まあ、こういった資産運用のウェルスマネジメントまで包括的にアドバイスをしている会社でございます。特徴としては金融教育やっぱり力入れてまして、はい、私自身も、まあ、東海大学さんの政治経済学部で非常勤講師をしてますが、まあ、大学で授業したりとか企業さんで研修したりとか、本当にお金の正しい知識を皆さんに忖度なしで話していくと、はい、そういったことをやっている会社でもあります。
はい、じゃあ前回ご出演いただいたのがシーズン1の方なんですよね。
そうですね、
4回にわたってシャープ6からシャープ9でご出演いただいたんですけれども、前回出演された後の反響はいかがでしたか。
はい、おかげさまでたくさんの方から、はい、あのまあ、実は採用のご応募もいただいた方もいらっしゃったみたいで、はい、まあ、もちろんあのご相談された方や、あのセミナーを見に来ていただいた方、個別の相談された方、いろんな方いましたし、あのうちで働きたいということで応募してきた方もいましたね、
はい、この番組を聞いて来た方もいらっしゃったと、
はい、いらっしゃいましたね。
そうなんですね。
しかもあの全部ちゃんとあの隅々まで聞いて、
一番4回もありましたからね、はい
はい、そうですね、
会社の内容とかもよく分かっていらっしゃる方が、
そうです、あのその後 YouTube に飛んで、はい、YouTube を見て全部見ましたみたいな、ね、感じで、
素晴らしい、はい、これ嬉しいですね。
嬉しいですね。
やっぱり IFA 事業者の方にこう注目した番組ってやっぱりなかなかないですもんね、うん、まだまだ、そういった意味でも、はい、まだまだ、この番組を聞いていらっしゃる方も多いのかもしれないですね、はい、ぜひですね、あのお話気になった方は前回ご出演の登場回ですね、シーズン1のシャープ6から9、こちらもぜひポッドキャストでお聞きになってみてください。ということで今回はフィナンシャルクリエイト高塚さんから、日本株って今どうなの、また70歳からの投資って何をしたらいい、などリスナーの方が今知りたい資産作りのお悩みについて詳しく伺っていきたいと思います。高塚さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産、この番組は楽天証券がお送りします。
さて今回はフィナンシャルクリエイト高塚さんから、今日本株が熱いって本当、まあ、70歳からの投資って何したらいい、などリスナーの資産作りのお悩みについて詳しく伺っていきたいと思います。 ということで高塚さん、実際に IFA として活動する中でこのような相談受けることございますか？
ありますね。日本株がこれから来るんですかとか、まあ、中にはインド株ってどう思いますかとか。
最近聞こえてきますよねよく、はい、
そうですね。あともちろん70歳の方とか、もちろんご年齢はいろんな方ご相談来るので、はい、今からでもできることありますかとか、本当にいろんな方いらっしゃいますね。
そういった相談に関してはまずどんなことからアドバイスしていくんですか？
は
い、
そうですね、私はちょっと辛口に聞こえるかもしれませんけど、正解があるならみんなそれに投資するはずですよと。
確かに。
だから実際、はい、そんな分かりやすい正解なんてないんで、そこはちょっと考えから捨ててくださいというお話をします。
なるほど、まず捨ててもらうところから
そうですね、なんかこう投資商品に正解があるんじゃないかって多くの方が思うと思うんですよ、はい、で今どう行動するべきか、それをみんな知りたいと思うんです。でそこに確かな答えがあるんだったら何度もお話しすることになっちゃうんですけど、世界中の金融資産がそこに集まると思うんですよ。
そうですね、
実際そんなことってないじゃないですか、
はい、
なんでこれが読めないかっていうと、世の中ってどんな大きな国もどんな大きな企業も人でできてるんですよね。人って意外と合理的じゃなくて感情で結構動くじゃないですか、
はい、
だからどんな人がトップになるのか、企業のトップも国のトップも人でできてるので、私は読めないものだと思ってるんですね。まあ、コロナだっていきなり始まって、あんな株価の下落が起こるなんて誰も思ってなかったですよね、
はい、
なのでそういうところ読むんじゃなくて、もうちょっと大筋、経済の規模が大きくなってくるから株式市場っていうのは時間をかけたら伸びてくるんだよと、まあ、そういったところには乗っかっていいと思うんですけ ど、
なるほど、
短期的な読みっていうのは捨ててもらって、王道の時間をかけた投資でどうやって向き合っていくのか、その辺を考えていくのがポイントだという話をまずしますね、
はいはい、その上で今日本株が熱いって本当っていう質問来ているんですが、はい、これに対しては高塚さんはどのようにお答えになりますか？
はい、そうです、本当じゃないですっていう、本当じゃないか分かんないです、来るかもしれないし来ないかもしれない、はい、なのでそこにかけるっていうのはただの博打になっちゃうんですね。中には今日本株って来てるじゃないですかと、でもうちょっと下がってから買おうと思うんですけどどう思いますかって言われる人もいるんですけど、
はい、
もうちょっと下がるってあなたは読めるんですかって話なんで、分からないんですね、はっきり言うと。なのでまずはこれは前回の第6回から9回でもずっとお話をしたことなんですけど、私はまずその外の要因を見るより自分のお金に興味持ってくださいって言うんですよ、
はい、
要は皆さんが今のお金分かると思うんです。収入がこのぐらいで支出がこのぐらいで普段こういうやりくりをしてますと。じゃあ今から5年経ったら10年経ったら20年経ったらどういう資産状況になっているのかのシミュレーションをまずしてほしいんですね、
はい、
そうしないと自分のお金の推移も分からないのにメニューって本当は組めるはずがないんですよね。
確かにそうですよね。
で今の時代結構しんどくて誰も皆さんのお金に興味持ってないですよ。自分が一番興味持ってあげないと自分のことに、はい、誰も周りの人は助けてくれません。あ、そうなんだって終わりなんで、自分がまずはすごい興味持ってあげて、ちゃんと100歳までできればロードマップを書いてあげて、いやこうなってるんだ、だから課題はここにあるんだというのを見える化してもらって、
はい、
初めて金融商品をどう選んでいくのか、その順番でやっていただきたいかなと思いますね。
なるほど、そういった意味だと、はい、日経平均がじゃあ上がってきたからどうこうっていう話じゃなくて、はい、まずは自分の周りのお金を見ましょう。
そうです、
そこから始めましょうということなんですね。
自分の周りのお金を見ると、自分のお金が何年間使わずに済むのかとか、何年後のためのお金なんだっていうのが明確にこう色分けというか大体のでも見えてくると思うんです、
はい、
それに合わせてじゃあ10年使わないお金だなとか20年後の自分のためのお金だなって分かると、じゃあ時間をかけたら成長するであろう株式市場にこのお金は置き換えておこうと、こういった投資ができるんですね、
はい、
そうすると、まあ、言ってしまうと日本株もたまたま高いと思ったタイミングで掴んでしまってもそれは運が悪かったと思って、まあ、10年経ったらもうその高いところが10年後の低いところよりも、まあ、もうちょっと下で買えてるということになることもあると思いますので、はい、時間があれば投資は基本的に解決できることが多いので、時間が回せるお金を入れていくと、まあ、そこもライフプランをちゃんと分析すると分かってくるかと思いますね。
なるほど、はい、日本株への投資今かなり注目集まってると思うんですが、はい、メリットとデメリットはどういうことがありますか？
はい、メリットはもちろん為替リスクないっていうところが分かりやすいですよね、はい、まあ、単純に円建てということで投資ができますし、あと日本人なんで我々は日本の企業に投資をしているものが多いわけですから、まあ、納得しやすいというか分かりやすい投資ができるのかなと思います、
はい、
でデメリットというところでいくと、やはり、まあ、日本人ってこうホームカントリーバイアスっていうんですか、こう日本に偏っててもなんかおかしくないって違和感を感じない人もいるかもしれないんですけど、世界全体でやっぱり見た時に日本だけに偏って資産入れてるっていうとちょっとバランスが悪いの のかなと思いますので、まあ、資産作りの一部を日本株で持つ、これは全然いいと思うんですけども、はい、全部を日本株にするとちょっとバランスが悪くなるかもしれないですね。
なるほど、はい、一概にはちょっと言えないところもあるかと思うんですが、はい、今例えば話題になっている株、はい、会社のものを買うっていうこと自体は、はい、良し悪しっていうのはどうですか？
そうですね、あの話題になってる会社の株がそもそも話題になってるってことはもう株価にその話題性が織り込まれて、はい、高い値段がついてるかもしれないし、まだまだもうちょっともう一伸びするタイミングで買えるのかこれもわからないんですけれども、いずれにしろ一社に偏って買ってしまうと結構あの短期的な成果に振り回されてしまって、まあ、なかなか読めるものではありませんので、なるべくこう分散された、まあ、日本株を買うにしても投資信託をできれば使っていただいて、幅広く分散された、まあ、経済成長の合理性を取れるような、まあ、あの分散が効いたものを使っていただくのが基本になるかと思いますね。
なるほど、はい、それでもこう今日本株にっていうのはここ数年に比べたらだいぶ注目集まってると思うんですよ。
はい、
やっぱりそういった背景にはどんなことがある理由がある
か。やっぱりあのニュースとかで日経平均が過去の中でも結構伸びてきてるよとか、はい、ああいうの見ると人ってこうくすぐられるじゃないですか。なんか自分もその恩恵に速報
ですからね、
そうですね、
ニュースの
あやかれるんじゃないかというふうに思ってしまうので、はい、まあ、そういったものって結構ですね、あの皆さん注目をしてしまって、これは別に日本株に限った話じゃないと思うんですよ。何かこう大きくメディアで取り上げられたりするとこれっていいんじゃないかって思ってしまうところがあると思うので、はい、まあ、それが大きな要因かなと思いますね。
なるほど、はい、そしてもう一つの質問なんですが、はい、70歳から短期で運用利益が上がる投資方法を教えてください、
うん、教えてください。私も、はい、あれば知りたいですね。
そうですよね、
ないですね、そんなものはね。あの簡単にそういう風なところに正解があるんであればそこ飛びついていただくのがもちろん良いってなるんですけど、これはないと思っていただいた方がいいですね。短期で簡単にこうお金が増える方法を教えてくださいって来られる方もちろんいらっしゃるんですよ。前に、資産が300万円ぐらいで、70歳のご夫婦で今もう残り資産300万ぐらいなんですね。で、もともと60歳の時は3000万ぐらいあった方なんですけど、退職金結構使ってっちゃって残り300万ですと。で、この300万で一発逆転したいんで投資方法を教えてくださいって相談に来たらで、その方の私はもう同じなんです。あの正解ありませんって言って、はい、まず家計の分析しましょうって最初話したら、いや家計なんかはちゃんと管理できてるんですと、いや管理できたらそんな減っていかないでしょ、
確かに
という話なんで、はい、いやいやいやと、まあ、ここはちょっと黙って僕を男にさせてもらおうと思って分析させてくださいって言って分析させてもらったんですね。そうしたら、まあ、あと2年でこう300万もなくなるっていう計算になったんですね。
あ、もう危ないというかギリギリというか、
はい、家の中にあの、まあ、有線であのお金払って曲流してたりとか、
あ、そういった
孫が来た時だけのためにネット回線もなんか多く契約したり、テレビのなんか自分たちが見ないようなアニメチャンネル契約してサブスク式でお金払ってたりとか、結構無駄に使ってるところはたくさんあって、はい、こういうのを全部やめていきましょうっていうアドバイスをしたんですね。そしたら、いや運用で解決したいんですけど、やっぱりそういう方っておっしゃるんですけど、運用じゃないんですよ基本的に。だって僕らの人生って入ってくるお金があって出てくるお金があって、でこの管理で成り立つじゃないですか、収支の管理で、はい、いや収支が回ってれば別に資産なくたってやれるわけですよ。で収支が回らなくなる老後は特に年金だけになりますから、年金に対して支出がまあ大体多いわけですよね。多いからこそ取り崩しが発生するんですよね、
はい、
この取り崩すスペースが早ければ当然資産はなくなりますし、 それを運用でカバーしようって発想は別にいいんですけど、運用ってそこまで万能じゃないんですよ。で、あの実際に例えば年利 3% とかでも、まあ、頑張れば取っていくことはできると思うんですけど、はい、3% って僕は全然大きいと思うんですけど、資産のある方にとっては 3% いいんですけど、もう資産少なくなってくると、例えば残り300万ですの 3% 取ったって年間9万ですよね。そうするとより厳しくなってくるところあると思うので、だからこそネットとか本に書いてあるちょっと怪しいですね、
はい、
なんか月利 10% いけますとか、なんか100万から1億目指せますとか、そういうのに惹かれちゃうと思うんですけど、そういうものは基本ないので、
はい、
地道にコツコツやはりこう節約だったりとか何か働きに出るとかやらないとお金が持たないというのは実際あると思います。
投資の初心者であればあるほど、はい、その運用益とかのパーセンテージに対する考え方が、
はい、
いやー 4% 5% だと少ないんじゃないかとか、
そうですね、
何がこう高い数字で何が低い数字かっていうのが見えてない方も私多いような気がしていて、
はい、
数字って 何がいい悪いっていうのがこう分からない人たちってどういうふうにこう読むというか捉えたらいいのかなっていうのがあるんですけど。
はい、まあ、パーセンテージって結構例えば 3% 4% って今言ったようにそもそもの投資金額が大きくなれば結構効果はあるんですよ、
はい、
投資金額がちっちゃいうちは少なく感じると思うんですよ。でも 3% ぐらいって結構まともな運用なんですね。まともな運用というかもう結構いい方だと思います。そのぐらいでできてるんであればちゃんとできてると。ただ入れる金額をそもそも大きくしないと今も言ったように効果がない、
はい、
つまりやはり家計のバランスを整えるところをちゃんとやっていくところが基本で、
はい、
それを後押しするものぐらいに思ってもらった方がいいと思います。僕結構本当に最近怖いなと思ってるのが、ええ、NISA ってやっぱりすごい最近注目集まっていてみんな始めてるじゃないですか。ちょっと前までだとNISA やってる人の方が少なかったのに最近だとまだNISAやってないんですかみたいな風潮になりつつあるんですよ、
はい、
でそれがきっかけで最近70歳とか、まあ、60代後半の方も私も今からNISA始めても遅くないですかまだまだお金増やせますかみたいに思って相談に来られる方増えたんですよ。で今もお話した通りなんですけどそれってなんかこう短期的な手法がなんか正解が落ちてるって勘違いさせちゃってるんじゃないかなと思うんですね。だからそういう風にならないように僕らこう金融のアドバイザーっていうのは、まあ、まともな話をやっぱりし続けなきゃいけないしもっともっと多くの方にこういうことを伝えなきゃなとは日々感じてやってますね、
はいはい、そういった60代70代の方がNISA始めたいんですどうしたらいいですかって言われた時にはもちろん家計分析っていうのはベースにあると思うんですけど、はい、その上で算出した金額でじゃあ積んでいきましょうかとかそういったお話をされていくんですか、
はい、そうですね、まあ、70代の方だと実際にまあ、NISA やらない方がいいとなる場合も結構ありますね。
それはどういう場合なんですか、
まあ、例えばですねもう取り崩しが発生していっていて、はい、まあ、もともと残りの資産が少ないケースもそうですしそうすると例えば株式って、まあ、今お話したように時間をかけて確からしさを上げていくような商品なんですね。で私は安全に行くんだったら、まあ、10年ぐらいは見ていただきたいとよくお話をするんですけど、はい、じゃあ10年っていう時間待てるお金がどのぐらいあるんですかって話になるんですね。で70代の方だと意外ともうそこまで残ってないよって方も多いので、まあ、その場合じゃあ無理に株式をやるとかNISAを無理にやらなくていいんじゃないですかと。それよりもうちょっと資産寿命を持たせるためにちゃんと、まあ、無駄なとこ締めていきましょうとか例えばよく分からず入った保険だったりとかまあ日中ね家にいるとテレビで散々保険の CM 流れてきますから
ありますね本当にたくさんあります、
はい、なんか入らなきゃってね入っちゃう方はたくさんいらっしゃるんですけど、はい、いやこれいるのかなみたいなもの入ってるケースもありますし、はい、まああと最近だとねよく分かんないけどやってしまうサブスクの課金とか若い方より高齢の方の方がなんかちょっとね騙されちゃうというか、
はい、
こういうのみんなやってるって聞いたら
いいのかなって思って
そうですねやってしまって、はい、でどうしても現役の時の収入と支出のバランスの感覚が少し残っちゃってる方多いのでこのぐらいはいいんじゃないかなとその積み重ねなんですよ、
はい、
3000円4000円ぐらいだといいんじゃないかなと月々で3000円ってこう3000円って塊で聞くとそれでも高く聞こえると思うんですけど3000円って1日100円ですからね1日100円ぐらいいいんじゃないかなと。だってお孫さんが例えば近くに住んでて、
はい、
おーかわいいなといいぞいいぞって毎日200円使ってたらそれで6000飛んできますからね、はい、だからそのぐらいのお金って毎日の積み重ねでなくなるんですね。なので自分のやっぱりロードマップ作ってちゃんと収支のバランスが合ってるかそこを基本に考えてもらってそれでも資産がたくさん余る方は運用も、まあ、例えばNISAとか使って株式のファンドも使っていいかなと思いますね、
は
い、
先ほど の残高300万円でしたっけ、
はい、
のあった方は結局どういうアドバイスをされてその後どうなったんですか、はい、
まずたくさんペットを飼ってらっしゃってペットを飼ってて、はい、そのペットのためにエアコンも全室つけっぱなしにしてるという、う
ん、そうだったんですね。そこってお金が必要だった
そうなんですよ。それ以外にもいろんなところですよ、お車とかもいいのまだ乗ってたりとか、はい、だからだいぶその節約をするアドバイスをしてでこの辺も削りましょうこの辺も削りましょうって言ってなるべくその方たちが幸せっていうところを失わないように節約できるように、うん、でもそれでも、まあ、ある程度削らなきゃいけないんですけどなんとなくやってるところから順番に節約のアドバイスをしてで支出を大幅に改善する、
はい、
なんかこうビフォーアフターみたいな感じでやりました。
そうなんですね、はい、それで資産作りをしていった、
まあ、資産作りってか300万円なんで、はい、増えることはないんですけどこの300万も使っちゃったらもうアウトだと思うんでこれはもうこのまま大事に預金に取っといてもらって、はい、あとは日々のバランスでやりましょうということでアドバイスしました。
そうなんですね、はい、やっぱりこうそのくらいの あの預金の中でご相談の方とかも、はい、中にいらっしゃると思うんですけど、はい、やっぱりとはいえ短期で運用利益上げたいっていう方のご相談も多いんじゃないかなと思うんですよね。そうですね。はい、でそういった方の場合、今あの時間を使ってあの、はい、10年とか最低見てもらえるといいっていう話もありましたけど、はい、例えばその積み立てのNISAとかだけではなくて、はい、高塚さんが個別の株とかそういったことのお話をされるようなお客さんもいらっしゃるんですか？
いやいやいや、いないですね。あ、私はしないです。あのしないし、短期で収益上げたかったら働いてくださいって話なんで、はい、働くか、はい、もうアホみたいに節約しましょうと、もうどっちか、はい、もうそれしかないです。
はい、はい、
でこんなね、さっきも何度も言ってるんですけど、正解があるんだったらそれは楽なんですけど、できませんよと。であと短期的にこう読めるんですよみたいに言ってくる周りに金融関係の人がいるとしたら、はい、あの金融マンって基本的には皆さんが例えば投資してくださる金額まずありますね。これ大きければ大きいほど儲かるんですよ、はい、
そうですよね。で
この金額かける、まあ、その金融商品を販売した時に入ってくる手数料、これ Y としますよね、はい、で購入金額が X だと、この X かける Y かける、あと何回皆さんが買い物してくれるか Z とすると、これで収益決まるんですよ。でこの何回買い物してくれるかって、こうなんか僕は読めますよみたいな感じで今上がると思うんで一回売りましょうとか、また買い直しましょうってやればやるほど何回も買ってもらうじゃないですか、
はい、
だから皆さんのお金抜きに来てるだけだと思っていただいた方がいいです読めるわけないんですよ。だって
手数料もかかったりします、
はい、であのね、25、6歳のお兄ちゃんお姉ちゃんがこう地域回ってきて、はい、あの株証券、何々証券担当です、で一回この株買っていただいて、僕に一回チャンスください、読めるならね、あのそもそも国の年金だってその人に依頼来ますよ、運用してくれって、はい、読めないですからね。
もう本当にあの独立系ファイナンシャルアドバイザーだからこそのアドバイスで本当にね、今貴重なお話聞いてるなと思うんですが、はい、じゃあもう短期で見るっていうこと自体がちょっと難しいですよ。
そうですね、はい、難しいと思ってください、はい、そんな甘いものではありません
っていうことをもう胸に刻んでいただくと、はい、
そうですね、地道にコツコツやってください、
はい、始めていただくのが一番いいということなんですね、はい、ありがとうございます。だってそろそろですね、今回のお時間迫ってきたんですけれども、フィナンシャルクリエイトさんの方では今回お話しいただいたような内容とか、はい、その他あの保険のお話とかお金のお話、いろんなことで相談が可能なんですよね。
そうですね、はい、幅広く弊社の場合必ず最初に家計の分析からやります。100歳までちゃんとインフレも加味して、為替が変わった場合いろんなことを加味して、はい、10年10年後、20年後、30年後、皆さんのお金がどう推移していくのか、まず一緒に見させてもらって、カウンセリングさせてもらってですね、課題を一緒に共有して、どんなことをやっていくべきなのか、洗い出しからやります。その上で、まあ、必要となるリスクマネジメントやウェルスマネジメントを行っていくと、はい、それを一生涯パートナーとしてやっていきます。そんなサービスを展開しております。
はい、今、家計分析のお話ありましたが、家計分析って詳しくはどんなことだろうって思った方、ぜひ前回のご出演の回で、ね、お聞きいただけると、はい、より深く分かっていただけるんじゃないかなと、はい、よろしくお願いします。思います。そしてここまであの番組を聞いた方でですね、フィナンシャルクリエイトさんに相談したいと思った場合はまずはどのようにアクセスしたらいいですか？はい、
あの弊社フィナンシャルクリエイトのホームページから個別の相談のお申し込みをいただけますが、はい、あのまずはですね、あの、まあ、私たちのことを知っていただきたいと思いますので、あの無料でやっているオンラインセミナー毎月のように開催しております。また対面でのセミナー、会場がお近くであれば来ていただいても構いませんので、まずはセミナーを聞いて、あ、もっと詳しくですね、こういう会社なんだと知ってもらってから、ぜひ個別の相談あの試していただければと思います、
はい、会場はどういったところでやる場合が多いですか？
そうですね、まあ、東京や千葉、埼玉、神奈川でやるんですけども、まあ、大きな例えばランドマークタワーとか、はい、大きなところでやることもありますし、弊社のオフィスを使ってやっていることもあります。さまざまな会場ございますので、はい、そちらも詳しくは弊社のホームページチェックいただければと思います、
はいはい、最後にお知らせなどありますでしょうか？
はい、そうですね、あの皆さん、あの地道にコツコツやっていただきたいというのがまあ大前提で、はい、あのお金の勉強をもっとしていただきたいと思いますので、やはりですね、弊社の勉強会よかったらぜひ一度ご覧いただければと思います。本当に忖度なしにお金のことをお話してますし、あの番組の後半では顔出しせずに聞くだけのセミナーなんで、あの後半皆さんの質問にも忖度なしで回答してますのでね、質問が長すぎて本編90分なんですけど、はい、4時間セミナーやってたことあるずっと皆さん質問してくるん で、はい、で皆さん顔出ししないんで何でも聞けるじゃないですか、僕はずっと回答すると、そろそろ帰りたいなと思って夜11時だったんですけど、回答続けたこともあります。
はい、そうなんですね、
聞きたい方はぜひいらっしゃってください、
は
い、
あと YouTube もされていらっしゃるんですよね、
はい、そうですね、お金の教育チャンネルという YouTube をやっておりまして、あの皆さんにお金の情報、こちらも生の声で発信しておりますので、はい、詳しくはあのフィナンシャルクリエイトでチェックいただければと思います。
はい、よろしくお願いいたします、はい、ということで今回のゲストはフィナンシャルクリエイト代表取締役の高塚智博さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。楽天証券プレゼンツ、人生流し、作れよ資産。この番組は楽天証券がお送りしました。
本放送、楽天証券プレゼンツ、人生流し、作れよ資産。
皆様には資産運用において信頼できるアドバイザーはいますか？大変複雑でかつ専門的知識を必要とする金融商品をどのように運用していけばよいのか、ご自身のライフステージに沿った適切な資産運用ができているのか不安といったお客様の声を非常に多くいただきます。多くの悩みを伺う中で最大の課題は身近に適切な相談相手がいないことだと当社は考えています。そのようなお悩みの解決手段として楽天証券は IFA サービスをご用意しています。 IFA とは公正中立な立場から皆様に資産運用のアドバイスを行うプロフェッショナルです。ネット証券である楽天証券と提携するアドバイザーが直接皆様のお悩みをお伺いし、家計の見直しから資産承継までお客様のニーズや将来計画に沿ったさまざまなアドバイスを行います。アドバイザーは特定の金融機関から独立した立場で真摯にお客様と向き合い、大切な資産を一緒に増やしていくことを常に考えています。さらに全国各地域に根ざしたアドバイザーはお客様やそのご家族と長期的なお付き合いをしながら皆様に寄り添って活動しています。楽天証券はネット証券として多くの金融商品やサービスを取り揃え、便利に低コストで金融商品を運用いただけるプラットフォームを提供しています。今後はさらに皆様のニーズや課題に踏み込み、最適な解決策を提供していくことは大切だと考えています。その中でも IFA サービスは皆様の資産作りをお手伝いするために重要なサービスです。これからも楽天証券はこの IFA サービスを通じてお客様と共に資産作りに取り組んでまいります。
日本放送、楽天証券プレゼンツ、人生流し、作れよ資産。さて今回もエンディングのお時間です。はい、今回はフィナンシャルクリエイト代表取締役の高塚智弘さんにお越しいただきました。
はい、
はい、2回目の出演 で、まあ、1年は経たないけれども、ね、だいぶ最初の方に出ていただいたので、はい、今回再登板ということで、はい、楽しい話たくさんしていただきましたけれども、なんかあの高塚さんの言葉ってかなり力がみなぎっているというか、
パワーが
ありますよね。はい、なんかこう売るだけじゃないというか、あの投資すればいいってもんじゃないというか、はい、本当に身の回りのお金の動きがどうなっているのかというのをしっかり考えてから運用するかどうか決めましょうっていうのは、私の中でも深く刺さりましたね。
はい
はい、
今半澤さんおっしゃっていただいた通り、投資すればいいものではないっていうのが、うん、結構分かってない部分があったりとか、お金増やしたいから投資したいんですっていう方多くいらっしゃるんですけれども、はい、まあ、あくまで投資っていうのはあの手段なので目的ではないんですよ。じゃあどういうふうにしたら幸せになるのかであったり、どんな生活が待っているのかっていうところの方が目的だとは思うので、
今日はあの日本株についてのお話もありましたけれども、私もまあ4月下旬のニュースなんかを見ていて、上がってたと思ったのに、あれどんどんどんどん下がってきてるかもって日経平均見ながら、はい、うわどうなのかな、あんなに暑いってなってたけどどうかなっていう思いを持って今日臨んだんですが、まあ、そのリスク分散も含めるとやっぱりこう日本株だけじゃなくてどうするかを考えていく、これが大事なのかなって思いましたね。
はい、
ということで、楽天証券プレゼンツ、人生流し作れよ資産シーズン2では、毎回資産作りにまつわるあれこれを一緒に楽しく学んでいきます。最新エピソードは毎週金曜日午後5時更新です。資産作りのお悩みや質問、お金川柳は ifa@1242.com、 ifa@1242.com、 こちらからお待ちしております。ということで、お別れの前に今日のお金川柳です。リスナーの皆さんから今回もたくさんお送りいただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。 それではいただいた中から今日の一句を平田さん、はい、読み上げお願いします。
ラジオネームかよ姫さんからです。ついに来た教えてペイペイ母のつらまじ。
はい、はい、面白い一句ですね。ですね、
ちょっとコメントもあるので読み上げさせていただきます。はい、友達の影響を受けてペイペイを始めたいと娘泣かせの母を何とかしたい。使いこなせるまで何日かかるのか教える労力を考えると気が重たいですというふうにコメントいただいておりますけれども、
はい、もう始めてないお母さんがペイペイで送られてきて、はい、母の顔マジっていう、
そうですね、
ニックなんですね。はい、私もねペイペイ始めてなくて。
あら、
そう、
本当ですか。
この世代で始めてないってなると本当にびっくりされるんですけど、なんかすごいお母さんの気持ちがわかるなと思って始めた方がいいのかなと思いつつ、なかなかね思い越しが上がらないんですけれども、今ね5月の今日は3日ということで母の日もね直前ですから、もしかしたらペイペイで何かで送ってる方いるのかも
しれ
ないですね。はい、面白い一句ありがとうございました。
番組では皆さんからのお金川柳を大募集中です。番組で紹介された方全員に楽天ギフトカード3000円分をプレゼント。たくさんのご応募お待ちしております。
はい、お送りいただく際にはラジオネーム、本名、住所、電話番号を必ずご記載の上お送りいただければと思います。商品発送の際にそちらの情報を活用させていただきますので、ぜひよろしくお願いします。
お願いいたします。
川柳もねいろんなのが今までありましたけれども、はい、本当にもう何でもねいいので、お金にまつわることを今日はペイペイのお話ありましたが、ね、投資でもいいで です株でもいいです、普段のねお買い物の話でもいいので、はい、ぜひたくさんお送りいただけたらと思います。それでは楽天証券プレゼンツ人生流し作れお資産シーズン2、お相手は半沢美穂と
楽天証券 IFA 事業部の平田理沙でした。
ありがとうございました。